御言葉の朗読をいたします。マタイによる福音書第19章の23節から30節です。新約聖書の37ページをお開きください。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。するとペトロがイエスに言った。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく、新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆、その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。一人の金持ちの青年がこのように主イエスに対して問いかけました。この青年は生まれた時から神様の掟を守って正しく生きておりましたけれども、自分にはまだ何か足りないという思いを消し去ることはできずに、そして悩んでシュエスのもとにやってきたのであります。この人にシュエスは、もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさいとお答えになったのです。それを聞くと、この青年はこの時悲しみながら立ち去ったとあります。今日読みました聖書の箇所の前、ここまでのことですね。彼はたくさんの財産を持っていまして、それをすべて捨て去ることができなかったわけです。シュエスがこの青年に全財産を売り払いなさいとおっしゃった。このことの意味は、あなたはまだ全財産を売り払うという良い行いがあなたには欠けている。でもそれが、全財産を売り払うというのがあなたの欠けている良い行いだって、それを行って完全になりなさい、そうすれば永遠の命を得ることができるということではありませんでした。この人に欠けていたのは、あと一つの良いことが何か欠けていたというわけではなかったのです。シュエスは究極の良いことをここで教えられて、その究極の良いことが足りない、究極の良いことが全財産を売り払うということだと言われたのではないんですね。ただ一人の良い方、つまり良いことではなくて良い方というのが大事なんだと。何か良いことをしたらいい、何か良いことが足りない、その良いことではなくて良い方、ただ一人の良い方、つまり生ける神様の前にこの人を立たせようとなさったんですね。シュエスはこの人が自分の良い行い、自分の正しさ、清さをよりどころとして生きるのではなくて、神様の恵みと慈しみによってこれから生きるようにと招かれたわけです。持ち物をすべて売り払いとは、売り払えとおっしゃったわけですけども、それを実行して完全になって永遠の命を得るようにということじゃないんです。むしろそんなことは決してできない、そういうことはできない、不可能であるということに気づかせて、自分の良い行いによって完全なものになるというこれまでの道を断念させるために、この売り払えということをおっしゃったわけです。つまりシュエスはここで、彼自身がここまでたどってきました救いの道を断たれたんですね。そして新しい道を示された。 自分により頼んで自分で救いを獲得して生きようとする道から、神の恵みと慈しみ憐れみによって生きる道、救いの道に招かれた。しかしこの青年はここでは悲しみながら立ち去っていったんです。彼が手放すことができなかった財産とは何でしょうか。もちろんお金ありました。でも地位や財産、地位というのもありました。でも地位や財産ということだけではなくって、実は彼が手放すことができなかった、財産お金というのは、実は彼自身の良い行い、彼自身の正しさでもありました。じゃあ一体この人はどうなったんでしょうか。再び一つ考えられることは、再び元来た道をとぼとぼと戻っていって、何事もなかったかのようにまた同じように生き始めた。良い行いをして、こう正しく生き始めた、そういうことを考えることができます。ただどうでしょうか、その道には喜びがあったでしょうかね。なかったでしょう。それは、彼がどんなに良いことをしてもやっぱり何か欠けているということは、拭い去られることはなかったからでしょう。そういう思いは消えなかったでしょう。けどもう一つ、もう同じように生きたということ以外にもう一つのことも考えることができます。彼が悲しみつつ立ち去った後、とりわけシュエスが十字架にかかって死なれた、間もなくシュエスは十字架におかかりになるんですけども、それを彼は聞きました。そしてそのシュエスが十字架にかかって死なれた後に、もう一度この与えられた御言葉が彼に迫ってきた。そして自分で自分を救うことをやめて、その本当にその時に意味が分かって、彼は、戻ってきた、喜びの中を、そして生き始めたというふうに考えることもできます。自分で自分を救う道じゃなくて、キリストによって救われる道があるんだと、この道をたどっていこうとして歩み始めた、そう考えることもできます。ただこの先この青年がどうなったかについては、聖書は何一つ語ってないんですね。何もですから確かなことを言うことはできません。しかしながら、本当に大切なことは私たちがどう生きるかなんです。その意味では続きは私たちが書いていかなければならない。つまりこのことを通して、実はこの一人の青年を通して私たち自身が問われるわけです。実はそしてそのことが今日の聖書の箇所でシュエスが語られていることでもあるわけです。ここでシュエスが今日私たちに何を語られているのかということに思いを集めたいと思います。この青年が立ち去りました後、シュエスは弟子たちに語りかけられました。こう言われました。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。このシュエスのお言葉は、お言葉自身が弟子たちへの問いかけでした。また私たち自身の問いかけを意味しています。シュエスはこの言葉で、あなたは自分のこととしてこのことをどう受け止めるかと問われていると言えましょう。そして弟子たち自身はここですぐに答えているんですね。このことを聞くと、こう言いました。それでは誰が救われるのでしょうか。この青年が去って、シュエスが、金持ちが救われるのは難しい、ラクダが針の穴を通るようなものだと言われたら、弟子たちはそれじゃあ一体誰が救われるんだと言ったと言うんですね。この時弟子たちはこう答えることもできたかもしれません。本当にあなたがおっしゃる通りですねって、私たちは金持ちでじゃないですから関係ありませんねって、金持ちが救われるのは難しいね、救われるのは私たちのような貧しいものだけですっていうふうにして、答えることもできたかもしれないんですね。実際弟子たちは金持ちではありませんでした。何もかも捨ててシュエスに従っているんです。 しかし弟子たちはそう答えなかった。そんなことは言わなかった。そうじゃなくて、一体誰が救われるんだか、この人が救われないんだったら誰が救われるんだと言った。金持ちが救われないんだったら誰が救われるのか。このことは弟子たちは主イエスの御言葉をある意味で正しく聞き取ることができていたということを意味しています。つまり自分自身のこととして受け止めているんです。自分自身のこととしてこの金持ちの青年のことも見つめていました。人ごとにはしてなかったんです。だから誰が救われるのかと言っているんです。主イエスが金持ちということで何を言っておられるのか。それは単に財産やお金、文字通りの私たちが言うお金持ちというようなことじゃなくて、自分自身の良い行い、立法を行って生きる正しさという豊かさのことでもある。そういう豊かさを持った者は救われないと主イエスがおっしゃったということだと受け止めていたから、じゃあそれじゃあ一体誰が救われるんだと言ったわけです。そしてですからまたこの言葉に、主の言葉を聞いて非常に驚いたともあるんですね。彼らは非常に驚いたんです。つまり彼らの常識に全く反することだったということなんです。ユダヤ人というのはやっぱり豊かさというのを非常に大事にしました。例えばお金もまた神様の祝福である、お金持ちであるということは神様の祝福を受けているということと一つだとされていましたし、また何よりも律法を行って正しく生きていくということは人間にとって大事なことで、そうやって人は救われるんだと幼い時からそういうふうに教わり、自分たちもそういうふうに信じて生きてきた弟子たちも同じだったわけです。で、まあそういう生き方が骨の髄まで染み込んでたんですね。自分自身によって自分を救うということですね。ですからだからこそこの主イエスの言葉は大変な衝撃だったわけです。そうしてそうやって自分を救うように生きることが神の恵みだと信じていたわけでして、でも主イエスは金持ちはそういう豊かさを、人間はその自分の豊かさによっては自分で自分を救うことはできないんだとはっきりおっしゃったわけですね。だから驚いてびっくりしてしまったわけですね。実はですね、それじゃあ一体誰が救われるのかというこの問いは、実はこの弟子たちだけの問いなのかというと、私たちもこれは驚いてやはりこう問わずに折れないような事柄があるんだということにまず気づきたいんです。先ほどユダヤ人が自分を豊かにしようとして生きる、そうやって救われるということが、まあ、常識だって言いましたけども、これ私たちだって同じじゃないですかね。基本的にはつまりどういうことかというと、私たちも自分を豊かにしようとして、またそれができない方としても、それにそうしようとして悪せくして生きてるんじゃないでしょうか。自分で自分を救おうとするっていうのはさまざまな形態を取りますね。何も来世の救いだけじゃありませんよ。今のこの自分が豊かに本当に救われて喜びの中に生きていくために、あれをしこれをしこれをしてこれをしって一生懸命なって生きてるのが私たちじゃないですかね。でそのための手段は、まあ、例えば良い行いであったり、あるいは何か知識を獲得することであったり、あるいはまた学歴や社会的な地位を得ることであったり、また周りからの良い評判を得ることであったり、文字通り財産を手にしてお金持ちでになったりすることであることもありますよね。まあ、そういうふうにさまざまな形で私たちもまたそういうものを求めて生きています。でそういうものが自分を豊かにし確かにするんだとどっかで思って、そういう生き方が骨の髄まで染み込んでいるところがあります。だから自分の子供や孫にもそういうものを求めて、そういうものを与えて、そしたら大丈夫だと思えてくるんですね。そしてそういうものがなければ自分はダメだって、自分たちはダメだみたいになってしまう。だけどいいですか、今日の聖書の言葉でイエス様はそういうものは人を救わない、そういうあらゆる人間の あらゆるそういうそうしたものは本当の意味で人間を救うことはないんだ、それはラクダが針の穴を通るようなもので絶対不可能なんだとおっしゃってるわけですね。ですから私たちもやはり驚くことがあるわけですね。じゃあそれじゃあ一体誰が救われるのか。一人の金持ちの青年はおかしな言い方かもしれませんけど、私はこういうふうに言っていいのかなと思うんです。モデルです。モデルの意味を持ってるんです。仮にですね、皆さん考えてみてくださいよ。皆さんそれぞれに理想の人間みたいな持ってますよね。私たちはみんなこの人完全みたいな、こういう人だったらいいのになとか、こういう人になれたらいいのになみたいな。例えば姿も美しく、頭もいい、性格もいい、立派な生活をしている、そして地位も財産もあるみたいな、いろんなものがないんじゃなくて、いろんなものを持っている人が、いいなって思うような見方みたいなのが、今日の私たちの間にはあるんじゃないですかね。そういうものをと似てるんです。金持ちの青年全部持ってるんです。そういう意味で理想形なんです。でもその人のことをイエス様は、この人は救いに近いとおっしゃったんじゃなくて、この人が救われる、そのまま救われることは不可能であるとおっしゃったわけですね。だから驚いたわけです。そして自分たちのようなものは到底無理だというのが、実はこのそれじゃあ一体誰が救われるのかと言ったことの中にあるわけです。弟子たちもまたそれぞれにイエス様のもとに来ながら、実はそうやって豊かになりたい、そしてそういうこの違った仕方であってもそういうものを求めて、いたんだということが伺うことができるじゃないですかね。イエスはこの弟子たちに向かっておっしゃったんです。こうおっしゃった。そして大切なことはですね、このイエスのこの弟子たちが一体誰が救われるのでしょうかと言われた後のイエスのおっしゃった言葉ですし、また言葉の前にこうあるんです。それでは誰が救われるのだろうかと言ったとあると、すぐにイエスは彼らを見つめて、この一句が私はとっても大事だと思えてならないんですよ。非常に印象深いイエスの眼差しが語られています。イエスは弟子たちをこの時見つめておっしゃったんです。じっと見てっていう言葉です。じっと見つめて言われた。神にはできない、ごめんなさい、人にはできないが神にはできる、人間にはできないが神にはできる。これは弟子たちにとっては全く予想外の言葉であったろうと思いますし、またこれはもうすごい印象を残したんだと思うんですね。もうずっと彼らがこれから歩んでいくときに何度も何度も繰り返して思い起こした言葉じゃなかったかなと思っています。あの時イエス様が自分たちに見つめて語ってくださったよねって、私を見つめて私に眼差しを向けてこの言葉を語ってくださったよね、そういう言葉です。イエスはここで神について、神の技について語られ、人間にできることではないが神にはできる、神にはできないことはない、救いは人間の技ではなくて神の技である。私たち人間はどんなことをしても自分で自分の救いを獲得することはできません。私たちがどんなに努力しても、良い行いを積み上げても、それで救いを得るということにはつながらないわけです。金持ちの青年がまだ何か欠けてるでしょうかと意味軸も申しましたように、自分の技により頼む限りは、あるいは自分の豊かさというものにより頼む限りは、何か欠けているというものをやっぱり思いがずっとついてくるわけですね。まあ、そこにはつまり分かりやすく言うと平安がないんです。本当に平安というのはそこには訪れないんです。その豊かさを求めて、自分の豊かさを求めて求めて生きていく、 それで積み上げて積み上げて生きていく。そして自分を自分で自分で自分を救おうとするのことの中にはやっぱり平安が生まれないんですね。もっと分かりやすく言うと喜びがないわけですよ。生きる喜びみたいなものは消えていくんですね。それでそうやって生きていくと結局ですね、絶対何か足りないってことになるんです。それを富にしてもそうですし、地位や財産にしてもそうです。で、何か自分の良い行いっていうことにそうです。何か足りないってもない。常に人間って不完全ですからね、つきまとってくるわけです。そして救いはただ、ここでキリストはイエス様はただ神様から与えられる救いは外から、神様から与えられる、外、私たちは外から与えられるものだ。私たちが自分の手で獲得するものじゃなくて外から与えられるものだ。人間はこの救いに対して何もできない。しかし神はおできになる。神様だけが救うことができる。救うという言葉があります。私は時々このことを思いますが、ジェスチャーで表すと、救うっていうのはジェスチャーで表すと皆さんどう表現されますかね。私はこうですね、こうですね。救うってのはすくい上げるってあるじゃないですか。こう水を手ですくうとかっていう言葉ともつながってるそうですね、語源的には。ですからこう水をこうすくうみたいなですね。つまり神様はいいことをしている人間をそのご褒美で救ってくださるっていうんじゃないんですね。そうじゃなくて何にもできないで倒れちゃってるんです。どうしようもないんです文字救いようがないって言葉あるじゃないですか。文字通り人間ってね、私たちはみんな救いようないんですよ。救いようのない人間を救ってくださるんです。それがイエス様、神様なんです。そして私はこう思うんですね。この時イエス・キリストが見つめられたんですよ。見つめられたと目線の先にいた弟子たちはどんなだったかなと思うんですね。一体誰が救われるのかって途方に暮れて、ボロボロなんですよ。彼らも救いようのない人たちなんで、私たちとそう変わらないんですね。弟子たちってのは本当に破れと賭けがいっぱいあって、誰が一番かとかって言い争ったりね、愚かしいことはこの後も出てきますが言ったりしたりするようなのが弟子たちなんですよ。そのイエス様、その弟子たちを見つめながら、人間にはできないが神にはできるっておっしゃるんですよ。弟子たちの中に私はこう思いました。じわーっと必ず喜びがこみ上げてきたんじゃないかなと思うんですよ。この言葉を言われた時に、お前たちには自分で自分を救うことはできないけど神にはできる。そしてですね、この神には何でもできるというここでイエス様おっしゃってるわけですが、これは神の全能の力を表す言葉ですね。神の全能ですよ。皆さんは神の全能と、神の全能の道からっていうと何を思いますか。大抵の人は何か不思議な奇跡とかね、そういうことを思うんですよ。それはまあ自然なんです。それは人として、神は全能の道から持っておられるというと、なんか神は本当に何でもできになるというと、そういうことを思うのが私たちですよね。けれども神が何でもおできになるという時に、奇跡ということでは、なんか私たち人知を超えたはるかな大きな奇跡をされるのが神の全能だと思うんですが、実は聖書が語っているのは、何よりもこの神の全能の道からは救いようのない人間を救うということに表されるんですよ。絶対救われない、もうどうしようもないやつを救うということに神の全能は表されるんです。それがそれは私たちが覚えておきたいことなんですよね。なんて言いますかね、神の全能っていうのは何でもできるみたいな思うんですけど、それは一番大事なことは奇跡を行うとかそういうことじゃなくって、どうしようもない人間を救う、
そしてこの神の道からは現れたんですね、キリストイエスにおいて。そしてとりわけどこで現れたのかというと、この先シュエスが進んでいかれる、もうすでに向かっておられるエルサレム、エルサレムの十字架、ゴルゴタの丘の十字架においてこのことが表されたんです。神、人間にはできないが神には何でもできる、ここに救いがあるわけですね。で、ここに立ったところで、このキリストに救われたところで、本当に私たちはキリストイエス様に救われたところで、自分でこう自分を救うことから自由になって、本当に私たちの中に平安と喜びがそこに湧き上がってくるわけですね。そしてここに新しく人が生きる道が与えられたわけです。その道を歩みなさい歩むようにとキリストは私たちにを招かれているんです。救われて生きる生き方です。自分で自分を救うんじゃないですよ。自分で自分を幸せにするんじゃないですよ。自分で自分を豊かにするのでもないんですよ。キリストによって救われて生きる、人間にはできないが神にはできる。人間の可能性の中に生きていくんじゃなくて、神の可能性の中に生きていく。自分でダメだと思うようなこともありませんか。こんな私はダメだなみたいな、でも神にはできるんです。そういうところに立って生きて良いんですね。このシュエスの言葉を聞いたペトロはすぐにこう言いました。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、では私たちは何をいただけるんでしょうか。ああペテロだなって私は思います。皆さんはどう思いますか。ペテロってお調子乗りなんですよね。ちょっと嬉しいことがあるとボロを出すんです。ここでもそうです。シュエスは救いは人間の力で得ることができるものじゃないってことをとつとつとここまで語っておられるわけです。明らかにされたわけです。何か良いことをしてその見返りとして与えるものでもないと言われたわけです。しかしそれにもかかわらず、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言って、ついし、まあ、つきましては何がいただけるでしょうかというわけです。つまり彼は自分のしたことや、自分の技に、こだわってるんですね。それを主張しているわけです。そしてその見返りを求めるわけですね。これは、ここまでシュエスがお語りになられたことと非常に矛盾する、愚かな、まあ、本当に愚かしい言葉だと言わなければなりません、ね、主の言葉が本当の意味で理解できてない、まだ救いがわからない、救われて生きるってことがわからないペテロの姿がここにあります。これが、まあ、もう一方で私たちの姿なんですね。いつまでもこうやっぱりなかなか自分から切り離せれないんですよね。自分のしたことから離れられないんですね、どんな意味でも。そしてこういう愚かしさっていうのを抱えているのが人間なんだっていうことを今日の聖書の箇所は一方で語っていて、そういう愚かしいものもなおイエス様が救ってくださるんだっていうことがここにあるんじゃないかなと私は思っています。でもそれ以上に驚かされることがあります。それはそれに対するこのペテロの言葉を聞いた後でのシュエスのお言葉です。はっきり言っておく、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。ペテロは無理解を示しました。本当に愚かしい言葉を語りました。でもイエス様は何を言っとんだって言って怒ったんじゃないんですよ。前怒られたようにサタンへ引き下がれと言われたのでもありません。 叱られない、何も言われない。いやそうじゃなくて、確かに従ってきたことによる報いはあるんだとおっしゃるんです。主イエスを信じる信仰のゆえに大切なものを捨てて生きるときには100倍の報いがある、こうおっしゃったんです。これ驚くべき言葉じゃないですかね。救いは私たちの良い行いに対しての報いとして与えられるものではない。神様、ただ神様の憐れみ恵みによってのみ私たちに与えられる救いは神の技、神から来る、もう完璧にそう 100% 救いは神の技、それが救いの根幹ですね。そこは崩されないんです。でもその上でですね、今日の箇所が出てくるわけですね。そのことがはっきりさせられた上でこのペテロの言葉があって、主イエスはこう言われる。それは要するに、救いは良い行いの報いじゃないですね。救いというのは良い行いに、人間が何か良い行いをして与えられるようなものじゃない。そのことの上で一つのことを加えられました。救いは良い行いの報いじゃないけれども、信仰の行いには報いというものはあるんだとおっしゃってるのが、今日のイエス・キリストのこの終わりのところのお言葉の意味ですね。そしてその信仰の行いっていうのはには、まあ、報酬があるわけですけども、その場合の信仰の行いとは何かなんです。その行いのキーワードになるのは捨てる。自分が得るんじゃなくて捨てるんです。この信仰の行い、報いのある信仰の行いは捨てる。自分が得るんじゃないんです。獲得するんじゃなくて捨てる。29節で主イエスは、誰でも自分の家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てるものはとおっしゃっています。これは捨てるのはいらないから捨てるんじゃないんですね。大切なものなんです。この大切なものを捨てるってことです。そしてこの信仰のゆえにそれを捨てることに対しては100倍の報いが与えられるとお語りになりました。主イエスにとって信仰の歩みは得ることではなくて捨てるというのがキーワードになるんです。まあ、普通一般的に言うとね、信仰の中に生きたらなんか得るっていうことがすごく大事に思えるじゃないですか。でもイエス様にとったら捨てるなんだっていうんですね。これを忘れないでいただきたいんです。クリスチャンライフ、キリスト者の生活の根幹にあるのは捨てるなんです。得るんじゃないんです。得るための信仰じゃないんです。捨てるってことが信仰の中で生まれてくるんです。金持ちの青年にも主イエスはですから財産を捨てるってことを求められました。青年は得ることを求めてました。でもその青年に対して主イエスは捨てることを求められたんです。弟子たちに対しても同じです。私たちは捨てることなくして神様を信じることはできません。神様を信じることは 何もかも自分の手で握りしめている、その手を離すことです。何をいろんなものをこうかき集めようとしている、こうジェスチャーで示すと、こう手でこうやってかき集めようとしていることをやめることです。手を開くことです。あるいはこういうふうに言えるかもしれません。握りしめようとしている、握りしめようとしている手を開くことですね。私はいつも思うんですけど、この捨てるっていうのは言い換えた方がもう一つはいいかなと思ってます。言葉を捨てるっていうとなんかいらんから捨てるみたいになっちゃうので、そうじゃなくって、これは大切なものですから、もう一つの言葉で言うと委ねるってことなんです。委ねるってことなんです。神様にもう委ねちゃうんです。こう自分で握りしめようとしてるのをやめて、開いて捨てる、委ねる。主イエスは何も、私たちが全財産を教会に献金して 自分は無一物になって一円もない生活を送りなさいなどということは、そういうカルト宗教の教祖のようなことは一切おっしゃってませんよ。私たちが大事にしているものを自分の手でしっかり握りしめているものを離してごらん。自分が握りしめようとして生きていようとしている、こう握りしめてこう生きようとしていることをやめてごらんって離すことに生きてごらん、手放すことに生きてごらん。握り拳をこうやって力込めてるのを開いてごらん、生きてごらん。気がかりなことあるでしょう、心配なことあるでしょう、それを委ねてごらん。信仰のあり方の方向を変えてごらん。握りしめる信仰から開く信仰に変えてごらん。そういう生き方をしてごらんって言われるんですね。私思い出すことあるんですよ。実はちょっと恥ずかしいんですけど、私は牧師になって間もなくして太田伝道所で働き始めて途中でしたね。こういうことありました。もう最後の方だったんですが、ちょっといろんな傷つくことがあって、もうなんか疲れちゃいましてね、もうなんか神経質になって半分ちょっとノイローゼ気味になりました。でひどく悩むようになって、そして何が起こったかって言ったら声が出なくなりました。声が出なくなったんですね。この教会でも似た症状が初期に出ましたね、一回。そしてその時は実は非常に強い悩みでして、自分の説教や牧会ダメで、もうどうしようもないって思いました。そんな時に加藤常明という先生おられるんですが、先生が私に紹介してくれて、こういうふうにしたらいいってアドバイスくれてたのが、声楽家に習えって言われたんですね。発声法を習えと、君のはここから声が出とるって言われたんですね。ここから出すんだって、ここから出すための練習したらいいって言われて、そして私はある声楽家の人と出会いがありまして、でその声楽家の人が太田伝道所まで来て、太田伝道所で声楽を習ったんです。それであの歌会みたいな言われますか。それ歌は全然上達しませんでしたね。ただその時にね、何したかっていうと、その素晴らしい方でしてね、非常に優れた人でした。その先生は私に何をしたかっていうと、体操なんです。体操。そして今でも忘れませんが、太田伝道所の畳の部屋がありましたね、そこで体操しました。でストレッチみたいなことが始まって、先生が私に求められたのは力抜けってことでした。よく言われました、力抜けって。牧師だとかなんとか言われるの、そんなこと考えないで力抜きなさいとかって怒られましてね、やったんですよ。でそしたらね、抜けないの力が。なんか力が抜けない人だねって言われて、ああと思って、そしてそういうのをずっと1年ぐらい続けて、でそして声がゆっくりと戻ってきました。とても辛い経験でしたけど、自分にとっていろんなことを見直す経験になりました。ある生き方の方向が変わりました。力を抜くっていうことがすごい大事なんだなって。力入れて入れてどうしても生きようとしちゃうんですね。私の中にずっとそれ残ってます、今でもありますよ。でもそういうことをからこう、何別に歌が上手くなったわけでもなく、声が良くなったわけでもない、だけどある生き方を自分での方向はたんじゃないかなと思うんですね。それが重要というふうに思います。で信仰生活の中で、これを私はこういう体の問題だったんですけど、体の問題だけじゃなくて、これは信仰というものとつながってるんですね。そしてこう力入れて生きる、要するに握り拳で生きる生き方から、手を離して生きる生き方、委ねていく生き方って、それが大事なんだなって思うんですね。それがキリストがおっしゃってることなんですね。昨日のことでした。 いろんな仕事の打ち合わせがあって進学校の校長の吉田隆先生と電話で話しました。で吉田先生とはもう本当に長い付き合いで、進学生時代からの付き合いで、友人でもあり、もうあの先輩でもあり、まあ、もう私にとっては師匠のような人でもあるわけですけど、先生と話している中でこういう話になりまして、先生こう言われました。一番怖いのはコロナウイルスじゃない、霊的ウイルスだと。霊的ウイルスって何か分かります？コロナウイルスも怖いですよ。だけどもっと怖いものがある、それ霊的ウイルスだって。霊的ウイルスってのはどういうことかっていうと、みんなが力を入れて自分で自分を守ろうとするってことですね。自分で自分をこう、自分たちを守らないといかんって思っとるでしょう。私も思ってますね。先週私ちょっとイライラしてまして、ちょっと密になってる人に、密になってるよって険しい顔して言っちゃいました。ああいうのは霊的ウイルスに侵されてるんですね。でもちろん感染予防はしないといけない、だけどこういうのってあるんです。みんなが気をつけないといけないことがあるんじゃないかな。カリカリしちゃうんですよ。カリカリ密になっちゃいけないって言ってカリカリ、感染させちゃいけないってカリカリ、逆にカリカリしてる人を見てカリカリですね。そしてカリカリが伝染していく、カリカリ病みたいな、カリカリ新型コロナウイルスと私は名付けてますが、そういうのがこう今この今の世の中に蔓延しとるっていうふうに言えると思います。で自分もカリカリしながら生きてる、で力入れて生きてる。だけど今日の聖書の言葉でイエス様が求めているキリスト者の生き方っていうのはそうじゃない、もうそうやって自分で自分を守ることじゃなくて、キリストに委ねて手を開いて生きてごらんって、力を抜いて生きてごらんって、いろんな大事なことあるでしょって、家族のことや生活のことやこれからの自分の健康のことや、全部大事なもの、その大事なものを捨てよと、その大事なものを委ねよ、大事なものに対してキリスト、神に向かって手を開け、私があなたたちのことを愛しているから、私があなたたちのことを救うから手を開いて生きてごらん、そう言われているんですね。私はやっぱり、ああ自分は、まあ、本当にこのカリカリ病にやっぱりかかってたなって、吉田先生と電話をで話した後に思いましてね、やっぱり教会ってやっぱりカリカリ病にならないようにしないとダメですよね。みんながカリカリしてたら証にならないですよね。やっぱりここはちょっとカリカリじゃないなみたいなのが町の人たちとかに伝わると、もうそれだけでもすごい意味を持ってるのかもしれません。握り拳をやめて手を開こう、委ねましょう、そして行きましょう。お祈りをいたします。天にいらっしゃる私たちの父なる神様、キリストイエスの深い恵みの言葉、救いの言葉を聞かせてくださり感謝します。命の言葉を与えられ、救われて生きる私たちに生きる方向を示してくださり感謝をいたします。手を開き、あなたにお委ねして、大切なものを、心配なことをお委ねして生きる生き方を生かしてください。主の御名によって祈り願います。アメン。